この3章には新しく生まれることが記されてあります。ニコデモがイエス様のところにやって来たわけですけれども、イエス様は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと五節で言われたわけです。神の国、天国に入る、どうしたら私たちはそこに行けるのか、それは御霊によって生まれなければならないということであるわけです。そのことはなかなか私たちの頭では理解できないことであるわけですけれども、イエス様は10節のところに、あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですかと言われた。そしてそのことは14節を見ると、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。この出来事は民数記の21章に出てくるあの赤金の蛇のことであるわけです。人々はつぶやき、そしてまた神様にこの怒りを向けて、そしてもう文句を言うというような、そういう中で毒蛇が出てきて噛まれて死んでいく。人々はモーセに叫んで、そしてまたモーセは神様に助けてくださるようにと祈ったわけですけれども、赤金の蛇を作って、そしてそれを竿にかけて、それを仰ぎ見た者は癒されると言われて、その通りにした者たちは癒された。そういうことがあるわけなんですけれども、それはもう十字架の形であったわけです。15節に、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと、癒されても永遠の命が与えられなかったら永遠に生きるっていうことはできないわけです。私たちもこの永遠の命を得る、それはもう御子イエス・キリストが自分のために死んでくださり、そしてまた罪が許されてこの永遠の命が与えられる。16節には、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、それは御子を信じる者とあるわけです。もうこれ以外に救いは他にはないわけです。御子を信じる、イエス様を信じる、もうそれはもうイエス様に全てを明け渡して委ねていくということであるわけです。そのことはなかなか私たちの頭では理解することはできません。そのことが聖霊によって実は解決できる。聖霊は私たちの心の中に働いて私たちを慰め、そしてまた導いてくださる方であるわけですけれども、この聖霊によって新しく生まれる以外に私たちはこのイエス・キリストを信じて従っていくということはできないわけです。バプテスマのヨハネもこのキリストのことを証しをしているわけですけれども、29節を見ると、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。花嫁とは誰か、救われるべき人たちのことであり、花婿はキリストであるわけです。そしてその花婿に耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それはもうバプテスマのヨハネのことであったわけなんですけれども、やがてキリストは来られて私たちを天の御国へと迎え入れてくださる。そういうことをまた私たちはこの聖書を通して知ることができるわけなんですけれども、そのことは聖霊によらなければ私たちは分かるっていうことは難しい。水と御霊によって新たに生まれるならば、私たちはまたこの聖書が一体何を語っているのかということが分かることであろうと思います。ニコデモは最初は分からなかった。しかし後になって彼はそのことが分かり、イエス様の亡骸を十字架から取り下ろす、そのことを申し出て行った人物であるわけです。本当に新しく生まれなければ そのことはおそらく不可能なことであったと思います。しかし彼はそれをなすことができた。それは彼自身が新しく生まれて、そしてまたそこに絶大なる価値がある。そのことを見出して、彼はおそらくもう財産も地位も名誉もその後奪われたかもしれません。しかしそれだけの彼は価値があると、そのことを見出すことができて、その通りになすことができたわけです。33節を見るならば、神が真実であると認める印を押したのであると。この認める印、実はこれはもう聖霊であるわけです。パウロは聖霊の印証という言葉を彼は使っていますし、この役印を身に帯びた。そして彼はもうキリストのものになった。まあ、証を受け入れる者、もうイエス様のこの証をもう信じて受け入れる者がもう御霊の証印を受けたものであり、そしてまた神様のことが分かる。黙示録にも実はそのことは出てきているわけですけれども、やがて大患難が起こるときにその御霊の証印を受けている者はもう神のものとして識別されて、そしてまた神に属していく。そうでない者はもうこの世とともに滅んでいってしまうということがあるわけです。この御霊の証印、聖霊が私たちのうちに臨んでくださって、その素晴らしさを私たちに明かししてくださり、そしてまた私たちはこのイエス・キリストに従っていくことができる。それは最後の36節を見ると、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。それはやがての時に必ず起こってくることであるわけです。願わくば私たちがこのことが何を意味をしているのかということが分かり、そしてまた私たちはどんな時にもこのイエス様に従っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。